もしですね、職場の理不尽な人間関係とか、なんか SNS での不毛な議論を生き抜くための究極の生存戦略はですよ、
ええ、
2026年のある地方のバドミントン教室の練習日誌に隠されているって言ったら、あなたはどう思いますか？
いや、普通は信じないでしょうね。バドミントンと職場のストレス対策なんて全く結びつかないのが普通ですから。
そうなんですよ、普通はそう思いますよね。でも今日私たちが一緒に深掘りしていくテーマはまさにそれなんです。いつもお聞きいただきありがとうございます。今日もあなたと一緒にこの驚くべき資料を解き明かしていきたいと思います。
よろしくお願いします。
今回の素材はですね、2026年6月15日に記録されたフェニックス愛知っていうバドミントン教室のオンラインレポートなんですが、
はい、
これ一見すると単なるスポーツの技術指導の記録に見えるんですよ。でも実はですね、コート上で起きる残酷な現実を通して、なぜ人間のコミュニケーションは破綻するのか、
ええ、
そして現代社会をどう生き抜くかっていうのを完全に言語化した驚くべき実践的 IQ のマスタークラスなんです。
いや、本当にその通りですね。これただのスポーツ論じゃないんですよ。
そうなんです。これを聞いているあなたの日常にも今日からすぐに使えるちょっと劇的なパラダイムシフトが待っていると思います。さて、ここから詳しく紐解いていきましょうか。
そうですね、この探究の出発点として非常に面白いのがですね、この指導記録がいわゆる身体的な筋力とか反射神経の話から始まっていないっていうところなんですよ。
あ、確かにそこじゃなかったですよね。
ええ、最初にメスを入れているのは私たち人間の OS、 つまり脳のバグについてなんですね。
そう、ここが一番痛烈でしたよね。なんか学歴の高さとか知識の量じゃなくて、現場で状況を処理する実践的 IQ の話が出てきましたけど、
ええ、
これ私なりの解釈なんですけど、実践的 IQ が低い状態っていうのは、例えるならスマートフォンの古い OS のまま最新のめちゃくちゃ重いアプリを動かそうとしてるような状態に似てるなと。
ああ、なるほど。いい例えですね。
処理が全然追いつかなくて、すぐに画面がフリーズして思考停止してしまうっていう。
全くその通りです。ただですね、ここで言うフリーズするっていうのは、単に頭の回転が遅くなるっていう意味ではないんですよ。
と言いますと？
ここが非常に興味深いんですけど、脳の処理能力が限界を迎えた人間っていうのは、最もエネルギーを使わない極端な二元論、つまり白黒思考に走ってしまうんです。
ああ、白か黒か、ゼロか100かみたいな。
ええ。複雑なグレーゾーンの事象を理解しようとするのを完全に放棄して、この人は味方か敵かとか、絶対的な正義か悪かっていう。
はいはいはい。
非常に荒いラベリングで世界を処理し始めてしまうんですよ。
なるほど。処理能力が足りないから、解像度を極端に下げて、無理やり理解したことにしちゃうんですね。
まさにそうです。
記録の中ではですね、そうやってフリーズした人間が陥る致命的な脳内バグがいくつか挙げられてたじゃないですか。
ええー、ありましたね。
個人的にこれ職場で一番よく見るなと思ったのが、事実と感情の完全混合なんですよ。
ああ、事実と感情をごちゃ混ぜにしてしまうパターンですね。
そうなんです。例えばこの資料、ここの数字が間違ってますよってただ客観的な事実を指摘しただけなのに、
はい、
私の今までの努力を全否定されたみたいに勝手に被害妄想を大爆発させる人いるじゃないですか。
いますね。
あれ、一体彼らの脳内で何が起きてるんですか？
あれはですね、心理学でいうメタ認知能力の欠如、いわゆるダニング・クルーガー効果と深く結びついてるんです。
ダニング・クルーガー効果ですか？
ええ、彼らは自分の能力を客観視できないので、自分の中に私は仕事ができる人間だっていう絶対的な前提があるんですよ。
はあ、なるほど。無意識の前提が。
そこに数字が間違っているという揺るぎない事実が突きつけられると、前提と事実の間に強烈な認知不協和が生まれるんです。
矛盾が生じちゃうわけですね。
ええ、でその不快感を解消するために脳はどうするかというと、相手が自分を攻撃しているという物語をでっち上げるんですよ。
物語を作っちゃうんですか？
そうなんです。自分のミスを認めて OS を書き換えるより、相手を悪者にする方が脳にとって圧倒的にカロリー消費が少なくて楽だからなんです。
脳がカロリーをケチった結果の被害妄想、いやー、それは厄介すぎますね。
本当に厄介です。
あともう一つすごく耳が痛かったバグがあって、聞く前から分かった気病っていうやつなんですけど。
ああ、ありましたね。それも深刻なバグです。
まあ、はいはい。要するに丸々の話でしょって相手が話し終わる前に自分の知っている枠に無理やり当てはめて強制就労させちゃうやつ。 でもあれって見方を変えればある意味パターン認識能力が高くて頭の回転が速い証なんじゃないですか。
いや、実はそこが大きな罠なんですよ。
罠ですか。
はい。人間って誰しも新しい概念とか自分と異なる意見を咀嚼するときに脳内のブドウ糖を激しく消費するんです。
ブドウ糖、
つまり未知のものを真剣に聞くっていうのは生物学的に非常に疲れる、カロリーのかかる作業なんですよ。
ああ、なるほど、またカロリーの話につながるんですね。
そうなんです。だから脳は防衛本能として手持ちのあんっぽいラベルを相手の言葉にペタッと貼って、
ペタッと、
はい、理解しました、これ以上考える必要はありませんとシャットダウンしてしまうんです。
なるほどな。
本人は自分は理解が早い賢いって錯覚してるんですけど、生物学的なメカニズムから見れば単なり思考の怠慢に過ぎないんですよ。
うわ、そりゃ強烈ですね。頭がいいんじゃなくて単に脳が負けてるだけだと。
そういうことです。
でもですね、もし私たちの身近にこの被害妄想と分かった奇病をフル装備した人がいたらですよ、
ええ、
一体どう対応すればいいんですか。やっぱり丁寧に時間をかけて論理的に説得してあげるしかないんでしょうか。
いいえ、それは最悪の握手ですね。
握手なんですか。
ええ、この指導記録が提示している防御策は非常に冷徹です。それは説得を完全に諦めることなんです。
え、説得を諦める？ちょっと待ってください。それって単に見捨てる、無視するってことですか？
まあそう聞こえるかもしれませんね。
職場とかチームでそういう相手を見けるような態度を取ったら、かえって人間関係が毒されてギスギスする危険性がありませんか？
もちろん悪意を持って露骨に無視するわけではありません。これは記録の中でもチャット GPT 化と呼ばれているんですが。
あ、チャット GPT 化。
はい。徹底した使用対応のシステム化なんですよ。
使用対応のシステム化。
なぜ説得してはいけないのかというと、人間にはバックファイヤー効果という心理メカニズムがあるからです。
バックファイヤー効果、逆効果になるってことですか。
その通りです。事実や正論で相手の誤りを正そうとすればするほど、相手は自己防衛のために自分の間違った思い込みをより強固に信じ込んでしまうんです。
あー、かえってガタナになっちゃうんだ。
ええ、火に油を注ぐだけなんですよ。
なるほど。こっちが親切心で説得すればするほど、相手の古い OS はさらに暴走しちゃうわけですね。
そうなんです。だからこそ自分の貴重な時間と精神的エネルギー、つまり自分の脳のブドウ糖ですよね。
はいはい。
これを無駄遣いしないために感情のスイッチを完全にオフにして、なるほど、そうですか、承知しましたと、まるで AI のように返すんです。
なるほど。同じ土俵に立たないことこそが実践的 IQ の高い大人のサバイバル術なんですね。
まさにそういうことです。
相手の OS をこっちが無料でアップデートしてあげる義理はないと。いや、これはすごく腑に落ちました。ではですね、ここで私一つ大きな疑問が浮かんだんですけど。
はい、何でしょう。
私たちがそういうバグを持った人たちをさっきの AI 対応でやり過ごすのが正解だとしてですよ、当の本人たちはなぜいつまで経っても自分のバグに気づかないんでしょうか。なぜ彼らは変わらない自分をずっと正当化し続けられるんですかね。
ああ、それこそがですね、この問題の最も根深い部分なんですよ。
根深い部分。
ええ、もしこれをより大きな視点で捉え直すとですね、彼らが自己変革から逃げるために使う最強の魔法の言葉があるんです。
魔法の言葉、何ですかそれ。
それは価値観の違いという言葉です。
ちょっと待ってください、価値観の違いですか。
はい。
いや、でも現代社会では多様な価値観を認めること、つまりダイバーシティとかインクルージョンって素晴らしいことだとされてるじゃないですか。
おっしゃる通りですね。
価値観の違いを認めるのってむしろ成熟した大人の態度のようにも聞こえますけど、それが成長を止める逃げ道になるんですか。
そこが非常に鋭い視点なんですよ。もちろん社会全体というマクロな視点で見れば多様な価値観の尊重は絶対に不可欠です。しかしスポーツのコートの上とか職場で自分のスキルアップを目指すといった個人の成長というミクロな局面に限って言えばですね、
はい、
それは価値観の違いですよねという言葉を発した瞬間に、人は今の自分のままで良いという免罪符を自動的に手に入れてしまうんです。
あ、免罪符ですか。
例えばコーチや上司から、あなたのそのやり方はチーム全体のリスクになるから修正した方がいいとフィードバックされたとしますよね。
はい、よくある場面ですよね。
そこで、いや、 私はそういう価値観ではないのでと返してしまえば、自分自身のプレイスタイルや行動を改変させる必要性が完全に消滅してしまうんですよ。
うわー、確かにそれ以上踏み込めなくなりますね。
そうなんです。現代のポリコレ的な美しい言葉を盾にして、実は痛みを伴う自己変革から全力で逃げているだけなんですよ。
いやー、それは非常に立ちが悪いですね。美しい言葉を使っている分、周りも反論しづらい無敵のバリアになっちゃってる。私は悪くない、ただ価値観が違うだけなんだって。
ええ、実際にこのバドミントン教室でも、過去に技術の指導は受けたいが、人間的な指導は受けたくないと言って去っていった人物がいたそうです。
人間的な指導は受けたくないと。
はい。バドミントンさえ教えてくれればいい。私の内面には干渉しないでくれと。
それって一見すると、すごく合理的でプロフェッショナルな態度のようにも見えますけど、やっぱり限界があるってことですか？
大きな限界があります。なぜなら、極限の緊張感の中で戦うスポーツにおいて、技術を根底で支えているのは、実はその人の人間性であり、他責にしないインテグリティ、つまり誠実さだからなんです。
インテグリティですか？
ええ。記録の中で世界トップクラスのプサルラ選手のエピソードが象徴的に語られているんですが。
はいはい、ありましたね。
彼女は試合中、シャトルが相手のコートに落ちてプレーが止まった後、自分が打ち損ねたシャトルが相手の顔に向かって飛んでしまった時があったんです。
ええ。
その時彼女は即座に手を挙げて謝罪の意を示し、相手の安全を最優先にする圧倒的なリスペクトの姿勢を見せました。
プレーが止まった後でも相手へのリスペクトと自分のミスを素直に認める姿勢を忘れないんですね。
そうなんです。もしこれが自分さえ点を取ればいいという歪んだインテグリティの持ち主であれば、プレッシャーがかかった瞬間に必ず自分は悪くない、ラケットが悪いんだ、風のせいだと多責思考が顔を出します。
ああ、なるほど。
そして多責にするということは自分の中に改善点を探さなくなるということなんです。
つまりそこで成長が止まるってことですね。
その通りです。結果としていくら表面的な技術だけを学んでも本番では機能せず成長は止まってしまうんです。
これってバドミントンに限らず、これを聞いている皆さんの仕事でも完全に同じことが言えますよね。
全く同じですね。
スキルやテクニックだけを頭にインストールしようとしても、人間としての OS がバグだらけでアップデートを受け付けない、価値観の壁を作っていたら、どこかで必ずキャリアの限界にぶつかってしまう。
ええ、逃げられません。
いやー、人間の脳がいかに怠け者で自己防衛と言い訳の天才であるかが痛いほど分かりました。
はい。
ではですね、もし私たちが言い訳を捨てて、よし、成長しようと決意したとしてですよ。
ええ。
数ミリ秒でシャトルが飛び交う極限のプレッシャーの中で、どうすれば結果を出せるのか。ここからがまた面白いんですけど、この指導記録はとんでもないパラダイムシフトを提示してきますよね。
いよいよ確信ですね。
それが、コート上で考えるな、ということです。
この言葉は強烈です。
これ最初聞いた時は本当に耳を疑いましたよ。普通、スポーツでも仕事でも、優秀な指導者って、常に頭を使えとか臨機応変に動けって言いませんか？
言いますよね。
でもこの記録ではコート上で考える人は勝てないってバッサリ切り捨ててるんですよ。私たちはコートの上で考える足であってはいけないんですか？
考えてはいけません。
考えてはいけない。
へえ。なぜなら先ほども言った通り、人間の脳はそもそも怠け者でバグだらけだからです。
はあ、そっか。
普段の落ち着いた環境ですら、事実と感情を混同するような凡庸な脳みそがですね、心拍数が跳ね上がり、数秒で状況が変わるプレッシャーの中で、スーパーコンピューターのように最高の作戦をひらめくなんて期待すること自体がナンセンスなんですよ。
なるほど。自分の脳のポテンシャルを過信しすぎていると。
その通りです。
じゃあ、ひらめきに頼らないんだとしたら、一体何に頼ればいいんでしょうか？
それがシステムです。
システム？
ええ、考えるのはコートに入る前まで。コートの上では事前に構築した決められた作業を淡々とこなすだけの機械になるんです。
機械になる。
意思の力やその場の判断力に頼るのではなく、物理的な仕組みでミスを防ぐルーティーンに全てを委ねるんですよ。
そこで出てくるのがこの記録に書かれている即実践すべき物理的ルーティーンですね。これが本当に具体的でしびれたんですよ。
ええ、非常に実践的ですよね。
例えば不用意にアウトの球を触ってしまいそうな時は、あらかじめラケットを下げる。
はい。
アウトになりそうな球を頭では、あ、これ見逃そうって思っていても、反射的に手が出ちゃうことってあるじゃないですか。
ありますね、無意識に。
それを意志の力で我慢しようとするんじゃなくて、物理的にラケットを下ろしておくことで、 そもそも触りようがない状態を作ってしまうっていう。
まさにそれです。人間の気をつけるという精神論ほど脆いものはありませんからね。だから物理的な配置を変えてしまうんです。
なるほどな。あと、ネット祭での対応もすごく象徴的でしたよね。ラケットのヘッドを走らせようとするな、グリップを下げろっていう指導。
あれも素晴らしいですね。ヘッドを急いで振ろうとすると、焦って面が下を向いてしまって、シャトルがネットに引っかかってしまう。
ええ。でも、グリップそのものを下げるっていう物理的な動作をシステムとして組み込んでおけば、たとえ当たり損ねても、ラケットの面は下を向かないから、自然と球は相手のコートに返るという理屈ですよね。
そうなんです。意思ではなく、物理の法則でミスを潰すわけです。前衛が予測を外れるのを恐れずに、山を張って先回りするというのも同じシステム思考ですね。
物理の法則で潰す。さらに面白かったのが、ダブルスにおけるパートナーへの完全な信頼のシステムです。
ああ、時効さんの話ですね。
そうそう。クリアと呼ばれる高く遠くへ飛ばすショットを打ったら、あとは後衛のパートナーである時効さんのような人物を完全に信頼して、
ええ。
ここから先は私の管轄外です。私を知りません。で割り切る。これ口で言うのは簡単ですけど、実際不安にならないんですかね。
もちろん不安だからこそ、中途半端に手を出してしまうのが人間の心理です。
はい。
しかし、中途半端に介入すればするほど、システムは崩壊して、お見合いや衝突といったミスが生まれるんです。
確かに、仕事でもお見合いってよくありますよね。
ええ。ここは自分のタスク、ここからは相手のタスクという境界線を明確に引いて、そこに感情や迷いを一切挟まずに信じ切る。これもまた脳のリソースを無駄遣いしないための立派なシステムなんです。
これをお聞きの皆さんの日常業務でもすぐに使えそうな概念ですよね。
そうですね。
ミスをしないように気をつけようって付箋に書いて PC に貼るんじゃなくて、このパターンのクレームメールが来たら思考を止めてこの定型文のテンプレートを返すとか。
はい。
特定の話題が出たら感情をオフにしてマニュアル通りに処理するとか。大増場な精神論じゃなくて、極小の物理的ディテールにまで落とし込んだシステムを作る。これが本番で脳のバグを回避する唯一の方法なんですね。
ええ、ひらめきを捨てる勇気こそが安定した高いパフォーマンスを生み出す究極の鍵だと言えるでしょうね。
いやー、本当に信じられないほど深い学びがありました。
ええ、本当に。
さて、今回の探究から得られたエッセンスをまとめていきたいと思うんですが、一地方のバドミントン教室のレポートは私たちの生き方そのものを問い直すまさに超敵バイブルでしたね。
そうですね。まとめると、第一に、自分は間違っているかもしれないというメタ認知を持ち、頑固さや多責思考を捨てて変われる人になること。
記録の中にあった行動チェックリストがすごく実用的でしたよね。
ああ、あれですね。
他人から耳の痛い指摘を受けた際、反射的に言い訳を口にする前に自分が間違っている可能性を10秒間だけ考える。この10秒のためを作るシステムが実践的 IQ を高める第一歩になると。
ええ、そして第二に、プレッシャーのかかる本番では自分の凡庸な脳を絶対に信じず、事前に構築した物理的戦術的なシステムを淡々と遂行すること。
はい、人間性を高める内面的なアプローチと感情を排除してシステムをこなす合理的なアプローチ、この両輪が揃って初めて私たちはこの複雑な世界を生き抜くことができるんだと思います。
ありがとうございます。ではこの番組を締めくくるにあたりまして、あなたに一つ新しい視点を投げかけてみたいと思います。
はい、今日私たちはスポーツにおける脳のバグを避けるための物理的なルーティーンについて話しました。反射的なミスを防ぐためにあらかじめラケットを下げる、ネットサイドはグリップを下げるといった物理的にミスが起きないシステムですね。
ええ。
では、これをあなたの人生で最もストレスを感じる人間関係にそのまま応用するとしたらどうなるでしょうか。
なるほど。
もし、私たちが人間関係で傷つき、消耗してしまう最大の理由が、相手の言葉を深く理解しようとしすぎている、つまりコート上で考えすぎているからだとしたら、
はあ、
理不尽な上司や、価値観を盾にして言い訳ばかりする同僚に直面したとき、その場で何とか相手の真意をひらめきで汲み取ろうとしたり、無理やり共感をひねり出そうとするのではなくて、
ええ、
このパターンの発言が飛んできたら、ただ心のグリップを下げて、AI のように塩対応のルーティンをこなすと事前に決めておくんです。
素晴らしい応用ですね。
もしかすると、他者との摩擦をなくし、あなた自身の貴重な精神と時間を守る究極の鍵は、相手への理解を深めることではなくて、 感情を一切介在させない完璧な心の作業ルーティンを自分の内側にプログラミングを置くとだなのかもしれません。
本当にそうかもしれませんね。
あなたは明日、どの場面で心のラケットを下ろしますか？
考えるだけでも少し気持ちが楽になりますね。
そうですね。次回もまたあなたの世界の見方を変えるような新たな探求でお会いしましょう。今日はお聞きいただき本当にありがとうございました。
ありがとうございました。